祈ります。恵み豊かな天皇お父様、昨年を思い出すと今頃からコロナに始まってコロナに終わり、そして今年も相変わらずコロナのニュースが、また実際に感染が駆け巡っていることをお聞きして、心が暗くならない、重くならない人はいないと思いますが、それでも成人式おめでとうですし、新年明けましておめでとうですから、先週恐れないで一年を迎えましょうと話しましたが、今日はつぶやくならキリがないですけども、年の初めにつぶやかないで一年間を過ごしましょうということ、ここに集まった方もいろいろご配慮の上ご自宅で礼拝している方も、遠くに散らされている方も、懐かしい方々も、ともどもにあなたが触れてくださって、今週も恐れなくてよい、それからつぶやかないで生活しなさいと、私たち一人一人を励まして導いてくださるようにお願いします。それぞれ、いろんな祈りの課題がありますので、健康のこと、家族のこと、仕事のこと、将来のこと、学びのこと、あなたがその祈りに豊かに触れてくださって、引き上げてくださって、特に体調の優れない方に癒しの恵みをお与えください。新たな希望をお一人一人にお示しください。このお祈りを新年の皆さんの祈りに合わせて、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。そういえば先ほどご報告ありましたけれども、手すりを今あちらこちら取り付けようとしていますが、すでにある新商社用のお手洗い、あんまり利用されてないかなって話になって、男性でも女性でも子供でも若い人でも誰でも使えますので、洗面所にも手すりがついているし、もちろんお手洗いのところにもついていますが、赤ちゃん連れのお母さん用ということでなくて誰でも使えますので、どうぞお持ちください。それから聖歌隊やゴスペルは以前よりも少しさらに距離を空けて注意しながらやりたいと思っていますので、ぜひお祈りください。さあ、新年私のお話2回目は、つぶやかないで1年間を送りましょうということなので、結論は私はつぶやかないということが今日の結論です。まあ言ってしまいましたので今日も2回言いましょうか。私はつぶやかない。はい。私はつぶやかない。もう一回。私はつぶやかない。というのは人間の癖で、もしかしたら罪人の性質の現れの一つで、放っておくとつぶやくんです。あ、私またつぶやきそうだ。つぶやくっていう言葉は新約聖書では文句を言うということなので、私たちは誰かの責任にしたい気持ちがいつもあるんです。コロナで今溢れているので気持ちが、マイナス感情が、すっきりしないから、これ政治の責任じゃないか、あの人、この地域のあの人の責任じゃないか、原因探しをして、で、なんとか留飲を下げようとする性質があるので、これは誰でもあるので、夫婦ならお互いに、私じゃなくてあなたじゃないのって。親子なら兄弟なら私じゃなくて、お前じゃないのって。だからそこを今回は年の初めに、いや私はつぶやかない、つぶやきそうになったので文句を言わない、非難しないと決めておくだけで、本当に素晴らしい幸せな一年になるんじゃないかなって。ちょっとじゃあアウトラインを最初に出していただくと、今日は心のコントロールが年の初めに必要ですねって。だって今溢れてるので、異様な年のスタートなので。だって皆さん ある人が新聞に書いていましたが、震災の時の逆バージョンになっちゃったって。福島を避難したら福島の人には居住させないってアパートに入れなかった。福島ナンバーつけて走ってると、あの人この人なんて思うかなってビクビクしてた。それから10年、今なんだか県外のナンバーつけて走ってると、わざわざ説明書きしないと怖くて運転できないいわきでも、私は県外ナンバーですが住んでるのは市内ですからとか説明しないとうっかり運転もできない。なんだかみんなしてピリピリしすぎて犯人探しみたいな。あるいはエッセンシャルワーカーとか医療従事者も、うかつに着たものを洗濯して外に干しておくと、あの人医療関係で働いてんじゃないのって、一生懸命やってるのに、こんなに粉骨砕身やってるのに、かえって傷つくようなことがあるからって、いや普通じゃない年の明け方かなって。なので心のコントロールを最初に私たちは、自分のコントロール、聖書は他の人を見張れとかって言ってないので、自分の心を精一杯見張りなさいって言ってるので、人の心まで手ねじ込んで変えることはできない。それはその人の人生だから、自分の心は自分の責任範囲なので、まずはコロナに気をつけることも大事だけど、内なるコントロール、病気も気をつけないといけないけど、心のコントロール、ハンドリングは内側からですから、そういうことをすると、次どうしたらいいですかって、一歩一歩でいいよって。その代わりバックスライドするんじゃなくて、同じとこぐるぐるぐるぐる回るんじゃなくて、前進が大事。どれだけ前進したかじゃなくて、前進しようとしていることが大事。それでも今日午前中半歩前進したかな、自分を褒めたらいいですよ。普通なら向かい風の中で吹き飛ばされてもおかしくないのに、縮こまってもおかしくないのに、私よく自分つぶやかないで半歩前進したなって。一日経って一歩前進したなら、十歩じゃないのって言わなくていいんです。よく一歩前進したな、あなたもよく一歩前進したねって、家族同士で温かい雰囲気で。そうすると何が起こるかって、自分で自分を守るんじゃなく、神様が私を守ってる分厚い手のひらでとは書いていないので、もう世界最強軍隊のエジプトの軍隊がもうお先真っ暗みたいな分厚い雲が覆うように、天使が後ろの方に導いたから、後ろは隙ありじゃないかって、いや分厚い雲が真っ暗にしたので私守られてるって。きっと今年も逆境で苦境であればあるほど、苦境の幕開けなので、どの会社もどの事業もどの家族も学生も働いてる人も体調悪い人も医療関係者も、みんなみんな今年は苦難の船出ですから、その時に、ああ主の守りがあるなって、ひとしおですよ。順風の時神様の助けってあんまり感じないんです。だって自分でやれると思うから。だけど晩酌尽きた時は、本当に神様守ってくれてるんだなって、そんなにつぶやく必要ない、さほど恐れる必要ない、事実守られてるので、振り返っても気がつけば今も、そしてこの一年も、その先は不思議が待ってます。いやこれ本当に不思議だわって、不思議を体験する逆境苦境の中の2021年ですね。さあ、じゃあ聖書の箇所15節から入りましょうか。今日ちょっと長く読んじゃった、長い箇所にしたんですが、ご一緒に先週の続き、出エジプトで目の前は海、後ろから追いかけてきた武装した全軍総動員の丸腰の私たちを後ろから追い迫るエジプト軍の中で、じゃあ15節読みましょう、はい、主はモーセに言われた。私に向かって叫ぶのか、イスラエルの子らに前進するように言え。なんで叫ぶのか、見えるところに従ってそれが全てのことにのように反応するのかということについては、じゃあ2丸から出してもらいましょうか。ちょっと振り返って、どんなふうに叫んだったかなというと、2丸、引用箇所の2丸に飛びまして、 じゃあ順序を逆にしてご一緒に同じ章の10節から12節で、後ろは軍隊、目の前海、袋のネズミじゃないか、なんだこんなところに導いて、神様は、そして指導者のモーセはモーセのせいだって、私たちがこんな目に遭ってるのはって、私たちもしばしばこういうふうに言いがちですけれども、じゃあちょっと10から12まで読みましょう。はい、ファラオは間近に迫っていた。イスラエルの子らは目を上げた。すると、なんとエジプト人が彼らの後ろに迫っているではないか。イスラエルの子らは大いに恐れて主に向かって叫んだ。11節。はい、そしてモーセに言った。エジプトに墓がないからと言った。アラノで死なせるためにあなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして一体何ということをしてくれたのだ。続けて、エジプトであなたに我々のことには構わないでエジプトに仕えさせてくれと言ったではないか。実際このアラノで死ぬよりはエジプトに伝える方が良かったのだと、まあ、原因探しというか、誰のせいで核あるかというか、という、まあ、どうしてそういうふうにつぶやくのか、このことはすごく大事でですね、新約聖書でも取り上げられて、こういうことを繰り返すなよって、新約聖書の後に生きている私たちもだから適用されるわけなんですけども、じゃあ3丸読みましょうか。3丸、はい。また彼らのうちのある人たちがしたように、不平を言ってはいけません。彼らは滅ぼす者によって滅ぼされました。11節、次。はい、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。今教訓をもう一回勉強しています。私たちも当時そこにいたらきっとモーセ責任取れって言っただろうなって、神様なんてことをしたんだって言ったかもなって、これは教訓ですよって、文句言わないように、つぶやかないように、あるいは非難するということで自分自身の留飲を下げようとしないように、だからこれは罪人の誰でも持っている性質かなと。ここで大事なことは10にちょっと戻りますが、順序逆にしてすいませんね、引用箇所の10で、ああやっぱ心のコントロールが、特に震災の時も心のコントロール大事でしたが、今コロナの中でのコントロール今年大事かなって、何度も読んでいますが、箴言4章23読みましょう、はい。何を見張るよりもあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。他の人の心とか周りの状況を変えて安心するとかじゃなく、自分の心を上手に見張って精一杯コントロールすることは、あなたの一丁目一番地、もう胃の一番になすべきことですよと心したらいいですね。そういえば随分前に話しましたが、今はあの番組やってるか知りませんが、多分 NHK の家族に乾杯、家族って素晴らしいって突然言ったところで知らない家を訪問したりする、いやあの鶴瓶っていう人は大した人だなって、みんなに嫌われないでずけずけ入っていってファンが多いなと思って見ているんですけども、ある時の番組の話前しましたね。2人のお嫁さんがいて、家族って素晴らしい番組ならば、いや残念だと、病院にいるんだって、私たちの旦那のお母さん、義理のお母さん、あの人こそ家族の中心軸で乾杯だって。そしたら出かけて行ってですね、病院まで行って具合悪いお母さんのところに行って、どんな人なのこの家の宝はって言ったら、私も見ててなるほどなって、もううちの嫁はいい嫁だって、長男の嫁も次男の嫁も、まあ、息子もいいだろうけど、息子以上に血のつながっていない来てくれた嫁が本当に我が家の宝物だみたいに言うお母さんが映ってたので、なるほどなって、全くうちの嫁はっていうのはそこそこで聞きますよ、そこここで。 全くうちの二人目の嫁はあって別に珍しくないと思いますよ。しかしつぶやきがなくて、それよりも感謝の花を咲かせているならば、いや家族っていいもんだなって、家族って素晴らしいなって、いつの休みの時だったかうちの孫たちが来て、よっぽど楽しみしてきたと思いますよ。夏の釣りするんだってなんだかんだって準備してやってきて、2時間ぐらい高速走って着いた途端に一番下の私の孫がなんだか熱出して、ほんで結局熱出したからうちに上がったと同時にまた荷物をもう一回車に押し込んで帰っていったんですが、また静かに観察して、これはよっぽど悔しいだろうなって、あれもやるんだ、これもやるんだ、福島行ったらって言ったのが、お前のせいで全部おじゃになったじゃないかって、全部弟のせいにしてもおかしくないなって、私が子供ならするかなって、ちょっとヒヤッとしながら見たら、案外ちょ落ち込んだでしょうが、切り返しが人生大事ですね。いつまでもこだわらない、しょうがないこれはって、僕もこの間熱出したしって、また来ればいいみたいには言わなかったけど、そういうような感じで、そして、熱ちょっと出してだらっとしている弟を責める雰囲気でもなく、しょうがない、お互い家族なんだから、次は俺がなるかもしれないしみたいにして帰っていったんですね。私はなんだか一瞬の出来事でしたが、来たと思ったら帰っていったんですが、ほのぼのとした風景を見たなって。もう亡くなりましたが、以前大熊に会った時、私たち の教会のある女性のずっと家庭科の先生をやってきた姉妹は、私が牧師になってここで聞いて、そういう人なんだこの人はと思ったのは、知らない人から聞くと印象残るんですよ。あの人尊敬してるんですっていう言葉を聞いたり、まるで私の母みたいなんですみたいに聞いたり、なんでこの人そういうふうに言われるかなって、別にそんなに派手なとこもないし、昔お裁縫でも教えていたか家庭科って今あるかどうか知らないけども、なんかその技術とか教え方じゃないんですね、どうも。とにかくね、接すると恵まれるみたいな、教えられるみたいな、言葉でも教えるでしょうが、なんか雰囲気とか後ろ姿かなって。である時聞いてみたら、とにかく学校の先生何十年やってきたけど、私は一切人の悪口言わないって決めたんですって、最初に決めて、ずっと誰かが誰かのこと、よっぽどひどいことあるから人は言うんだと思います、原因もあるとは思いますよ、だけどそれに乗っかったらどこがクリスチャンかって、同じようにそうだよねって、そういうのが普通だよねって、原因はあそこだよねって言ったら、何も普通の人と変わらないって。聖書の話をコンコンとするのも伝道かもしれませんが、その表れとして、普通言うよねこういう場面で、だけどあの人だけ言わないよね、今回も前回もまたこれからもずっとって、それだけで信頼されるんだなって、すごく教えられたんでしたね。だから私はつぶやかないって、単純な今日の結論ですけども、家庭の中とか兄弟の中とか職場とか、普通逃げてつぶやくのが普通ですから、つぶやいたら普通の人ですから、私なんであの人つぶやき少ないかな、以前より減ったかな、家庭の中で、これは大きな財産ですよ、これは大きな証じゃないかなって。特に今本当にコロナでピリピリしているので、してない人はいないと思います。アンガーマネジメントってこの間お話しましたけども、もうライターのオイルが並々なってる、全ての人がいつ着火して火ついてもおかしくないぐらいマイナスの感情だらけで、全部が思った通り言ってないので、もうちょっとしたことで喧嘩、ちょっとしたことで罵り合い、ちょっとしたことで犯人探し、追い詰めるみたいな。だけどそういう中で、あ、聖書は人が罪人っていうのはこういうとこに今年は現れやすいかもって、年の初めにちょっとチェックしていくと、思わぬ落とし穴に落ち込まないんじゃないかなって。別にそれはコロナだけじゃなくて、アフリカから結婚して日本に来た人の子供さん、3歳でお母さんがアフリカの人でお父さんが日本人で、3歳で来たならもう日本人ですよ、顔だけは黒いでしょうが、しかし入学式とかそういうのが本当に嫌だったって、じろじろ見られるから、悪気があるかどうか分かんないけど、子供の世界だと、あなた髪の毛の根っこどうなってるのって来たりですね、もういちいち傷ついて、全く同じ日本語なのに 全く同じ文化の中で育ったのに、いつまでもこの人は異質な人、違う人って。まあ、結局彼は人の心の中にはきっと違うものを排除する心ってもともとあるんじゃないかなって。確かに私たちもちょっと違うとのけものじゃないけど別にしたいような、これももしかしたら気をつけないといけない人の心のコントロールかなって。その人の結論は結局違うって素晴らしいんだ本当はって、自分だけじゃないんだって。どの日本人もみんな心の中に劣等感みたいなものがあって、自分はちょっと背が低いかなとか、自分はちょっと話し方が変かなとか、自分はこういうことが一人劣るかなとか、言わないけど見えないけど心の中にみんな秘めていて、のけものにされるんじゃないか、みんなからあの人ああだこうだって言われるんじゃないかというものを背中とお腹で抱えながら生きてるってことに気がついて、違っていいんだよって、違うってことは素晴らしいことなんだよって。私はなるほどな、そういうこともあるわなって。聖書は罪の実を結ぶんじゃなく、せっかく一年間なら聖霊の豊かな愛の実を、だから寛容とか不信感じゃなくて信頼とか、あるいは爆発するんじゃなくて忍耐とか、そういう聖書の見えない宝物を今年この逆境の中でコントロールしながら花を咲かせたいもんだなって。じゃあ心のコントロールをしたら次どうしますかって、半歩でも一歩でも進んでみようよって。これ聖書は前進と言ってるんですが、じゃあもう一回今日の箇所の15節に戻っていただいて、すでに一回読みましたが15節を読みましょうか。はい。主はモーセに言われた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか、イスラエルの子らに前進するように言え。簡単に言うと、つぶやくんじゃなくて進みなさいとね。批判して止まったりバックスライドするんじゃなくて、原因と犯人探し、その無益なことをするんじゃなくて、そういうことがあっても囲まれても進むということを神様は大事にしてますよって。何度も言いますが、聖書の神様は何か起こると何が悪かったかってバックスライドしないで、じゃあどうするか、どうやってこの歴史を立て直すか、罪人を救おうかっていつも前向きです。私たちは何か壁にぶつかるといつも後ろ向きです。これと波長が合わないので、聖書の神様はつぶやくの文句を言うのをやめて、それは無益だから、自分をも傷つけるし周りの人も嫌な雰囲気にさせるから、無駄なことはしないで、いろいろあったとしても前に進んだらいいよって。じゃあ進んだらどうなるのかって、じゃあ16節17節読みましょう。はい。あなたは杖を上げ、あなたの手を海の上に伸ばし、海を分けなさい。そうすればイスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を行くことができる。17。見よ、この私がエジプト人の心を固くなにする。彼らは後から入ってくる。私はファラオとその全軍勢、戦車と騎兵によって私の栄光を表す。ステップバイステップというか、一つずつです。まず進んだら、まあ、進まなきゃ分かんないんだから、進んだら次は杖を伸ばせと。で、杖を伸ばしたらどうなるのって、全部分かんなかったら進まないというのは人生はそこでストップしますが、分からないから進むんだと。で、そこまで行って、そしたら海が分かれるから、で、その後どうなるのって、だから紙芝居の終わりまで全部安心しなきゃいかないって言ったら人生進まない。それ信仰じゃないから、見た目で進む信仰になってぐちゃぐちゃになるから、一歩ずついいからと。そしたらその先は信じられない神の栄光を用意してるから、全部知らなくていい、一つずつ一歩ずつ行けばいい。これは聖書の中で一貫してますよ。今開きませんが、サムエル記第一16章前後を見るとね、サムエルっていう素晴らしい預言者がすごく落ち込んで失敗した。それはサウルという身長の高い王様を王様にしちゃった。本当はしたくなかったんです彼は。だけど人々が王様が欲しい、王様が欲しいとあんまり言うし、神様がじゃあそうしろって言うから、そしたら案の定 思ったように。彼は神様に従うんじゃなく自分自身の懐を肥やす権力者みたいになってもう歴史の針は戻らない。失敗したと落ち込んだ。そしたら神様がいつまで悲しんでるのと言った。私たちはいつまでもうじうじくよくよするんです。神様の一声がないと。堂々巡りですよ。ほんでだんだん沈んでいっちゃうんですね。で、サムエルほどの預言者にも神様はいつまでそれやってるのって。サウルのギブアを通って、そしてベツレヘムってとこに行けと、まあ、前進しろと言ったんですね。サウル王様が権力握ってるとこを突っ切って言ったら、そしたら自分の命も危ないんだけど、危ないけど行けって言ったんですね。で、行ってどうするのって教えないんです、神様は。そこにエッサイという羊飼いのお父さんがいるから、その息子が次の王様だって決めてるからって、じゃ教えてって教えない、神様は。行動しない人に教えない。だから、行けって、行けばわかるって。もう、いっぱいいた息子の中の、それはダビデという、歴史に残る王様って、その先に未来が開けていたんですが、前進しないと、紙芝居が進まないように、未来は進まないんです。この間、まあ、一年ちょっと前に亡くなったクリスチャンのお医者さん、中村哲さんのお話ししたら、ある方は本買って、今読んでおられるようですけれども、彼に影響された人は、数限りなくいるようですね。大越武さんと言いましたか、その人は、まあ、いろんな人がアフガニスタンに行って、まあ、彼がテロで殺される前に、その中には青い鳥を探して人生の生きがい探しみたい、利用してくる人もいたようですね。箔をつけようと思ってくる人もいたようです。アフガニスタンで自分は人かとの働きをしたんですって経歴を残すために。まあ、しかし中村哲さんは、いいんだ誰でもって。いいんだ何の目的でもって、まあ、心懐広い方だったんでしょうね。そこで国際貢献をしたという、本当はそれが目的だった大越さんという方、中村哲さんに出会ってもう人生変わっちゃったですね。今お医者さんになったんですって。猛勉強して医者になって、それは医者としての地位を得るための医者じゃないみたいですね。名誉のため、私は医者ですと言うためじゃないみたいですね。その中村哲さんの姿に触れて、まあ、どうも淀川キリスト教病院って素晴らしいキリスト教の病院が関西にあるんですが、そこで研修を受けて、普通のお医者さんがしないような、まあ、炭を照らす人になりなさい。全人類をするとか救うとか、そんな大行なことはいらない。あなたが出会ったその場所でこの時間精一杯生きていけば、神様がそこにいるってね。で、普通のホスピスがしない、手が届かないような人々のケアをするような、今、終末医療のお医者さん、身を粉にして、後に続くようになさっているようですが、皆さん、一歩ずつですよ。そこに行って次示されたなら、まあ、猛勉強してみたんでしょうね。そしたら、栄達の道のお医者さんじゃなくて、本当に出会う人に精一杯あの方のように尽くす道の次の一歩が、そして今全然違う種類の人生で、あ、多くの人のお役に立って用いられてんだな。どの立場どの職業でも私たちも今年用いられますよ。一歩一歩前進するなら、立ち止まらないなら、後退しないなら、まあ、一歩一歩でいいんだって聞けばちょっと安心です。だから自分を評価しましょう。私よく午前中、まあだらっとしててもよかったけど、半歩ぐらい前進して頑張ったな私って。いや僕は夕方まで、午前中はちょっとマイナスだったけど、午後になったら神様が志くださって、強い意志の力くださって一歩前進したかな。今日は本当にいい日だった。神様にお褒めいただけるかなって評価しながら前進したいと思うんですね。じゃあアウトラインの3番目に行くと、そういう私たちをどうするかって、神様の守りがありますよ。孤軍奮闘じゃないですよ。気づかないだけです。守られていることに。誰も自分で自分の人生を養っていない。神様が養っている。18節19節と読みたいと思います。18、19読みましょう、はい、ファラオとその戦車とその騎兵によって表すとき、エジプトは主であることを知る。 イスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移動して彼らの後ろを進んだ。それで雲の柱は前から移動して彼らの後ろに立ち、20まで読みましょう、はい、エジプトの陣営とイスラエルの陣営の間に入った。それは真っ暗な雲であった。それは夜を迷い込ませ、一晩中一方の陣営がもう一方に近づくことはなかった。19節もう一回戻っていただくと、あれ、神の御使いていたんだって、見えなかったかもしれない、見えたかもしれない、それは書いてないので、後ろからエジプトの軍隊、目の前海で袋のネズミになった後、彼らは文句を言ったんですが、つぶやくだけつぶやいたんですが、誰のせいだとこう始まったんですが、しかしこれはスズメの一羽でも神の許しなくば命は地に落ちないとイエス様語りましたけども、神様が誘い込んだんです。しめしめエジプト、荒野で迷って袋小路に入っちゃったなって追いかけるように仕向けたのは神様だった。その先の栄光のために。で、御使いがいないはずはなかった。御使いが後ろが危ないとなれば、すぐさま後ろに移動して、分厚い雲の柱が指一本丸腰のエジプトの子供たち、エジプトから逃れてきた子供たち、女性、また人々に触れないように、本当に神様の分厚い手、守りってあるんだなって。一体これは何だったって、いろんな説を唱えた人がかつていたようです。この間話したように、これはアフリカ大陸の北に位置するエジプトから、大きく言えばすぐその東側、右側にあるアラビア半島の付け根に小さな逆三角形のシナイ半島ってあるんですね。まあ、そのシナイ半島の上の方に突き上がったエイラットっていうところで、30年前ボンベをつけて、何メーターか10メーターぐらい潜ったことあるんですが、それが世界一当時きれいな海と言われて、まあ、とにかくそこの海の亀裂のところにですね、今スエズ運河がその逆の方の裂け目のところにあるんですけども、そこの湖の話をこないだしました。例えばガリラヤ湖もキネレテの海と呼ばれて、湖だけど海と呼ばれて、死海だけど死の海と呼ばれて、もうほとんど海ですよ。それが紅色の海と書いた紅海、だからモーセは紅海を渡ったと言われるんですが、それとかつてはつながってたんじゃないかって、潮の満ち引き、まあ、実際に北の方の湖と、この間メンサレ湖の話したり、南の方は苦しいって苦々しいって漢字書いて苦湖って読むって話しましたが、南の方つながってたんじゃないかって。もし北の方の湖で航海渡ったとするならば、北の方は地中海ってあるんですね、エーゲ海。ちょうどモーセの出エジプトの頃何が起こったかって調べてですね、そしたらある当時の島が火山が爆発して、そして陥没したらしいと。その時の噴煙とか灰が桜島じゃないけどブワーッと来て、その後大津波が地中海からブワーッと来たんじゃないか、あれちょうど紀元前15世紀だから関係あるんじゃないかと推測する人がいたり、まあそれ推測しなくてもこれは神様の奇跡だと思いますがね。まあ私たちも今日嵐の日だから運転気をつけてなんてニュース見ると、急に真っ暗になって分厚い雲が、あ、今午後の1時本当にこれって、エジプトが真っ暗になった時は本当に先が見えなかったんだと思いますが、とにかく雲の柱が旅人である彼らを守ったので、つぶやかなくていいですよって。さあ、年の初めなのでよく読んでいる詩編127編最後の引用箇所40を出していただいて、守られるんだな私たち今年の年末までと確認して、私は守られる、じゃあご一緒に1節から4節まで読みましょう、はい、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのか、私の助けは主から来る、天地を作られたお方から、主はあなたの足をよろけさせず、 あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。だから皆さん、今年12月まで守られます。いや、信じないという人は守られないと信じる告白するかもしれませんが、聖書に立とうとする人は守られますと自分に言います。だから怒りが爆発そうになったら6秒休んでとかってアドバイスありましたが、私は守られるというのもいいんじゃないかな。あなたを守ると言ってるから守られますというのはいいんじゃないかな。その中村哲さんというバプテスト教会のアフガニスタンで殉職したお医者さんは、もともと医者になるきっかけは一人の牧師さんだったそうで、藤井さんという牧師さんで、この人は事故で片目を失って視力を、二十歳になってもう一つの視力を完全に失って、もう全然見えなくなって、先生、その時どうでしたかって聞いたら、信頼することを学んだって。全く見えないんだから、誰かが目の前に食べ物を持ってきてくれたら、それを食べるしかないし、それが自分を騙そうとしても、本当だとしても、信頼して食べるしかない。1から100まで全部信頼して生きるしかなくなったということが本当に恵みだった。それを聞いて彼は医者になろうって、そして私も信頼するものになろうって、信頼されるものになろうと決めたようですね。そう考えると、アフガニスタンといってもいろんな人がいて、そのドラマで描くような綺麗な世界じゃなかったと思いますよ。事実一緒にいる人が、中村先生は何度騙されたかわからないって、アフガニスタンに来て、だったらやってられないって日本に帰る方は帰らなかったって、それから砂かけられる人もいたって、いくら誤解をもとだといっても砂かけるか、こんな侮辱されてって、しかし侮辱に侮辱で返すことをしなかった。そうじゃなくて、なんで砂をかけるのかな、この人はどうしてそういうふうになったかなと考える先生だったと。つまり目には目でいかなくて、黙して語らずというか、イエス・キリストが黙って十字架についたように、自分は信頼するものになる。神様に信頼し、人々を信頼し、人々に信頼されて、天は共にある。私は守られる。私の推測ですが、お医者さんが眼科でもないのに目の治療もし、外科でもないのに足の手術もする人がいないのに私がやるってやり、最後はなんかブルドーザーとかなんかそんなの操縦して、ど素人の医者が水路を作るって、きっと反対もあったと思いますよ。日本の支援団体でも私はそれはどうかと思うって意見もきっとあったと思いますよ。息子さんが脳腫瘍になった時、誰にも言わず一人黙しながら、それでも黙々となさったそうですが、神様が私と共におられる、神様が守ってくださる。だから普通の人が反応するように、私は反応しないという道を遅れたのかなって。皆さん、神様が守ってくださるから十分です。大丈夫です。じゃあ最後の箇所21節から読みましょうか。じゃあ21節に、今日の箇所に戻っていただいて、21、22、神様の不思議な世界が待っていたところを読みましょう。はい。モーセが手を海に向けて伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を押し戻し、海を乾いた地とされた。水は分かれた。イスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を進んでいった。水は彼らのために右にも左にも壁になった。北の方の湖の可能性があるとすると、サントリニ島って言ったかな、ちょうどこの頃爆発して、そして津波が来たと考える人もいたかもしれませんが、南のクコあたりとすれば、いまだに潮の満ち引きが非常に激しいんだそうですね。急に地面に水が吸い込んで、満ち潮になるとブワーッと地面からも吹き出して、そして波がドバーッとやってきて、それが大津波によらなくてもそういうことあるかなって、向こうの国に行くとポールが立ってますから、カラッカラの大地が大雨の時期になると2メーターぐらい、積雪じゃないですよ、ドバーッと水が流れるんですよって。それにしても両側が壁になって、 彼らは目の前どん詰まりと思ったら道が開かれたので、そこを歩いたらエジプトの軍隊も追ってきた。23から25まで続けて読みましょう。はい、エジプト人は追跡し、ファラオの馬も戦車も騎兵も皆イスラエルの子らの後海の中に入っていった。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱の中からエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営を混乱に陥れ、戦車の車輪を外してその動きを阻んだ。それでエジプト人は言った。イスラエルの前から逃げよう。主が彼らのためにエジプトと戦っているのだ。不吉な予感したんでしょうね。この間の大雪でも一等最初のトラックがスリップしちゃって、あと全部一晩中止まっちゃったなって、これ雪の世界じゃなくて、神様が車輪に細工したわけじゃないけど、最強の軍隊がこれはイスラエル人と戦っていない、人の力を超えた神様が相手じゃないか、叶わないんじゃないかと不安になるぐらいだったようですね。じゃあ26、27も読みましょう。はい、主はモーセに言われた。あなたの手を海に向けて伸ばし、エジプト人とその戦車その騎兵の上に水が戻るようにせよ。モーセが手を海に向けて伸ばすと、夜明けに海が元の状態に戻った。エジプト人は迫り来る水から逃れようとしたが、主はエジプト人を海のただ中に投げ込まれた。まるで津波のように、まあ、それが噴火と関係あるかどうか、潮の満ち引きと関係あったかどうか知りませんが、超自然的にそれを丸腰のユダヤ人たちは振り返って、こんな不思議が目の前で繰り広げられていると。さあ28から最後まで通して読みましょう。はい、水は元に戻り、後を追って海に入った。ファラオの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残った者は一人もいなかった。イスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を歩いていった。水は彼らのために右も左も壁になっていた。こうして主はその日イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺で死んでいるのを見た。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見た。それで民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。紙芝居の終わりじゃないけど、つぶやきから始まって信仰で終わった。彼らは何もしなかった。ただ守られた。神様がなさることを見ただけでした。つぶやきから信仰へと移された。皆さん、私たちも今年困難があればあるほど不思議を見ると思います。実は先週教会に初めて、私はお会いしたことあるかどうかわからない、お会いしたことあるようですが、初めていただいたメールだったんですが、ちょっと私もびっくりしました。鳥肌が立つとは思いませんけど、そこまでは言いませんが、そのメールには鳥肌が立つようだったと書いてあったんですね。それはどういう内容であったかと言いますと、この教会の礼拝に参加している医療従事者のクリスチャンの方のようで、だからそれはずっと前からここで流している礼拝に、まあ、医療従事者なかなか日曜日礼拝出れないこともあってもあるかも分かりませんが、でこの教会の人もずっとお祈りしてくださっていたようで、ありがたいなって、で献金も送ってくださってありがたいなって。鳥肌が立つってどういうことかというと、もう亡くなられましたが、あるご夫妻が震災からわたわたと柏というところに避難して、そして命が危なくなってみんなで祈りましょうって確かネットで流したんですね。多分その方も祈ってくださっていたようですね。そしてやがてご主人が亡くなったんです。そして奥様も後で癌になって最後は亡くなられたんですが、避難先でちょっと残念だったな、ちょっと大変だったな、ちょっとかわいそうだったなって思わなかったわけではないんですが、そこの病院で出会って、まあ、出会うのはいろんな看護師さんもお医者さんも出会うでしょうけども、その坂本さんって聞いて、 この教会の礼拝ずっと寄り添って祈ってた方のようなので、福島には坂本さんって多いんですかって聞かれたようですね。いや別にそうじゃないですけどって言って、もしかして福島第一バプテストの坂本さんですかって聞いた、そうですって。その時鳥肌が立ったそうです。そんなことってね。いや私はありがとうございました、その説は教会の方が大変お世話になってと。多分お葬式にもいらしてたっていうからお会いしてるのかどうかちょっと存じ上げないんですが、それは偶然ですかと言われたら、私はそれは不思議ですやっぱり言いたいですよ。あの坂本さんご夫妻は教会から離れて孤独の中で夫婦で体調悪い中、柏っていうところに行った時に一息ついて近くの教会のドアを開けたら、その時も不思議を経験したと聞きましたよ。あなた坂本さんでしょって、あなたの教会の祈りの課題ずっと祈ってたんですからって、体調どうですかって、初対面の会話じゃないですよ。ご本人は不思議と思ったはずですよ。しかし今頃に経って何年も経ってからもう一つの不思議があったって、いや本当に鳥肌が立つようだって。それは柏での出来事だけに限らないです。新潟県に逃げたその方ももう亡くなりましたが、ある方はもう疲労困憊して新潟県の体育館かどこかでもうダメだって言って神様にお祈りした時に、ふっと目を上げたら全然知らない若夫婦がかき分けて自分の前に立っていて、自分は全然違う教派の教会のものですが、お宅の教会をずっと祈ってて日本海側で逃げてきた親子がいるって聞いてここにいらっしゃいましたかって、お手伝いをさせてくださいって、何でもさせてくださいと言って、本当に実の家族のようにあまりによくしてもらって、もう新潟が心の第二のふるさとになっちゃって泣きの涙でお別れしてきたっていう、これは不思議じゃないですかって、本当に不思議ですねって。私は牧師だけど何もしてない、こんなこと全然知らなかった。神様の不思議です。皆さん今年も私たちこれはどうしよう、絶対絶命だ、大丈夫です。神様が守って、そして一歩でも半歩でも前進すればそこに不思議が待ってますよ。神の栄光が待っています。お祈りいたしましょう。目を閉じて黙祷の時を持ちましょう。ピアノを弾いていただきます。まだ1月10日新年の始まりであります。なんともゼロからスタートするのでなく、コロナという逆風の子供からお年を召した人に至るまで、学生も仕事をしている人もマイナスからのスタートですが、自分自身の心をコントロールし、自分自身の心が怒りとか特につぶやきに支配されないように、まずは心をコントロールしましょう。そして半歩でも一歩でも進むならば、神様の守りと数々のそれは不思議なことが待っていることは間違いないですから、神様を信頼して最後までつぶやかないで、つぶやいてもまた悔い改めて信仰者として歩みたいと思います。ピアノを大きくしていただきますので、神様私の心からつぶやきを消してくださいと、そして、神様の守りと不思議に期待しながら、半歩でも一歩でも神様が喜ばれる前進ができるようにと祈りましょう。エッセンシャルワーカーのため、医療従事者のため、体調を崩している教会のため、全国に散らされている方のため、私たちの大事な家族のため、自分の健康と1年間のため、またこの教会のため、飲みつもテイクアウトにしますが、かえって祝福されるようにもお祈りいただきたいと思います。それではそれぞれどんな言葉でもしばらく心を合わせ祈りを束ねて、ご一緒にお祈りしましょう。ハレルヤ、天の父なる神様、今日はまだ新年ですので、年の初めに自分自身の心を神様がよく操縦してくださるように、神様の守りと神様の不思議が待っていることを告白しますので、どうぞつぶやかないで進めるようにお助けください。 私たちの健康と家族と地域を祝福し、なんとかコロナを過ぎ去らせてください。天皇お父様、また医療従事者、エッセンシャルワーカー、その家族に神様の助けがありますようにお願いします。白戸姉妹の骨折が回復し、また療養している姉妹方、兄弟方をお助けくださるようにお願いします。野光のプログラムも変えて祝福してくださるようによろしくお願いします。それでは私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天のお父様、逆風の中で始まりましたが、天を仰ぎあなたに信頼し守られながら前進します。つぶやきを消し去ってください。あなたの栄光を拝することを期待します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。